ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山手由美子です。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
木村さんはいつ帰ってくるのかなとか思いながら
もうちょっとって言ってました
ね。2人が定着しておりますけれども、
はいはいはい、頑張ってください
ね。木村さん帰ってきて、
リハビリしてるかな
ですか ね、はい、あの知らない方もいると思いますが、木村さんという非常に大切なアシスタントの方が足が折れてしまいまして、はい、今入院中でございます。
はい、
戻ってきていただきたいですね。で、ね、まあ、主な今週のニュースとしましては、やっぱりこの白血病と、ね、診断されたことを、まあ、公表した競泳女子の池江璃花子さん、
はい、
立派な子ですね。
ねえ、本当にこれだけあの若くて冷静で、ねえ、ね、素晴らしいコメント、
まあ、本当に、ね、うん、はい、体調が悪いんで帰国してみたら白血病でしたということで、心の整理が、ね、なかなかつかないってところから公表もされながら、ただこの、ね、あの世界の希望になるんだっていうのは ね、 その気持ちがなんかすごく本当になんか頑張ってほしいなっていう ね、
ね、復活して、ね、
うん、
もう一回頑張って、ね、そう、いただきたい、
そんな気持ちでいっぱいでございま す、
そうですね。
まあ、こういうね、本当にもう若い子が頑張ってるのもあればですね、大人のドロドロした世界でございます。韓国のですね、まあ、議長さんが天皇陛下に謝罪要求、
はい、
何なんだと、従軍慰安婦問題は天皇陛下が一言謝れば済むんだと、もう解決した問題です、
はい、
そしてすでに1960年代に解決したというふうになっていたんですけれども、もう一度2015年に今度こそもう解決だぞということで、まあね、手を打ったのがこの従軍慰安婦なんですけれども、まあ、それをこう最近また蒸し返しているというところですね。まあ、ただですね、我々幸福実現党としては申し上げているのはですね、やっぱり1991年ですかね、河野談話という形で、談話を出して政府が公式に認めてしまってるわけですよね。まあ、結果として世界に対して、まあ、そこまで本当は認めるつもりなかった 発信なんですけれども、そういうふうになっているので、ここをちゃんと撤回しなかったら事実としてあったことになってしまうんですよということで、まあ、韓国の議長の発言は私も、まあね、こういう発言はすべきでないと思いますけれども、ただそういう状況を作り出している原因は日本にもあるなというところはあろうかと思います。
はい、
まあ、今週も前向きにポジティブにお伺いたいと思います。
はい
はい、小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。 お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
さてこのコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、ちょうど先週 の、 ラジオでもいろいろ紹介してたかと思うんですけれども、はい、2月11日建国記念日の日に、はい、毛沢東の霊言講義ということで、はい、岡隆法総裁の、セミナーがありました。
はい、全国で、ね、
衛星でね、
はいはい、ありましたね。
本当に今のこの中国の野望と、はいはい、チベットウイグルモンゴルの、はい、起きた惨状、
はい、
また同じような立ち位置になりつつあるのが台湾と香港、うん、はい、というところですね。特に台湾は今年の年初に習近平国家主席の方で、
はい、
武力による統一も辞さないということも明確に発言しているわけですので、独立国家に対してね、
はい、
中国だ、台湾は中国だってことをこう、明確に言ってるということで、
そうです、
いつどうなるかわからないですよと。で実は日本も危ないんですよっていうところなんかにも言及されたかと思いますけれども、
はい、
ね、どんな感想ですか、山本さん。
いや本当に中国の野望というかね、共産主義ということをまた詳しく、
はい、
説明いただいて、やっぱりこうチャンスは平等であってもいいけど、結果はやっぱり平等ではいけないっていう、公平に判断されなくてはいけないっていう、この思想が本当にいろんな意味で変わってくるっていうか、大きくそれが影響してしまうっていう、その原点の考え方を学ばせていただいて、
なんか分かりやすかったですね。
そうですね、
共産主義というのは結果平等ですよ。例えばテストの、ね、点数なんかで、はいはい、平均60ぐらいだったとしても、80点90点取った人たちは取りすぎだと。
そうそう、面白かったです、ね、
その取った余分な点数を少なかった子たちに分けよう。だ君87点だったけど60点ね、でその多かった分は誰々ちゃん、はい、誰々ちゃんとに分けますから。
そうですね、
でそうやってこう分配型にするのが共産主義なんだけども、それをこう一見良さそうなんですね。
そうね、平等にっていうのは聞こえはいいですよね。
でもどうなるかというと頑張んなくなる。
そうですね、だって一生懸命、ね、やったってね、60点になっちゃうのかと思ったら、
で頑張んなかった子も上がるんだ。
そう、
ね、それならいいか。
今の運動会っていうのかな、マラソンとかにもね、はい、順位をあまりつけないとかそういうのも言われた時はありましたけれども、
一通り教育なんていうのが、ね、
そうですね、
ございましたね。
うん、
ちょっとねそういうのを考えると、共産主義の考え方というのは、本当にこの結果をね本当にこう切りなんていうんですかね、こう全部足切りというかですね、
はい、
下に合わせていく形になるので、
そうですね、全体にこうね、下がっていくっていう、ね、
下がりますよってことですね。そういったところが分かりやすく
そうでした、ね、
お話しいただいたのかなと、はい、で月刊ザ・リバティの、3月号なんですけれども、先週なんかもいろいろ紹介しました。
はい、
で先週はこの PPP という形で補助金いらずの地方再生の方を紹介したんですけども、実は今の日本の沖縄がかつて侵略された時のチベットと同じような状況なんですよということが分かりやすく書かれてるんですよね。でチベットは50年前に中国に侵略されております。100万人以上虐殺されてるんですよね、僧侶とかそういった方々が。でその時ですね、まず分断孤立をさせるっていうところで、欧米への不信感というのを煽りましたと。で中国は当初チベットを侵略してきたキリスト教の帝国主義からチベットを守るということで人民解放軍を入れたんですよね。それでそうしてるうちにですね、守ってくれるのかと思ったら自分たちがやられてったと。でも原点はキリスト教文化はチベットを守ってくれませんよというかですね、そこに対する不信感をどんどんどんどん煽ったんですよね。沖縄も今そうなってます。本土への不信感という形で、内南中ヤマトン中という言葉なんかもございますけれども、 ね、沖縄の本土の気持ちは日本の本州の人たちは分かってくれないと、
うん、
言ったところはよくあるところ
ですね。そうですね。
で次2番目としましては、まあ、情報遮断というところをこう実はチベットに対しても行ってましたよと、
うん、
でチベットですね、まあ、侵略前にもですね、
はい、
まあね、まあ、毛沢東は国民虐殺なんかをしてるんですけれども、
70万人、
そうなんですよ、
すごい、
で情報が入らないんですよね、あの標高が高すぎて、もともと鎖国政策を取っていたと、
陸のこと
を、はい
はい、
でこれ沖縄もですね、行ってみると分かるんですけれども、本土の情報が全然入らないというか、沖縄はほとんど沖縄タイムスと琉球新報だけなんですね、この西、
なるほどね、
でこの西の内容が僕らが知ってる新聞の情報とかなり変わった内容がこう書かれてることが多くて、まずは中国来産ですね、
はい、
中国がいいと、
はい、
で日本は沖縄を虐げていると、でまたやっぱりね、戦争で沖縄戦で見捨てたっていうようなところなんかも随分新聞で書かれてたりとかして、ああなんか沖縄独立した方がいいのかなっていうふうに沖縄本土にいると思ってしまいがちなような報道になったりするんですよ。これも煽ってます。
そっか。
でまたですね、まあ、経済依存ということで、かつてチベットもですね、これ中国に依存するしかないような状況に持ってかれたんですね。で今沖縄もどうなってるかというと、
はい、
これ中国人頼みの観光産業、中国からいっぱい来てくれないと沖縄持たない、ね、中国人、ね、中国ありがとう、はい、でも来なくなると危ないよというところなんかがありますよと。それとですね、指導者を懐柔していくということで抱き込んでいくと。まずチベットではね、高僧ですね、お坊さんの偉いお坊さんが名誉を与えられたと、
はい、
これでね、みんな中国から名誉をもね、栄誉をもらうっていうところがこうできてきたんですけども、沖縄もですね、沖縄県知事は中国の名誉市民になってます、
うん、
福建省とかのですね、
はいはい、
でさて与えられていくんですよね。あ、まるで中国の一部の方なのかなというふうに思うぐらいのことが起きる。だこうやって見ていくとほとんどなんかそっくりなようなことが、
なるほどね、これはまあ、
行われていて、まあ、ぼーっとしてんじゃねえよってね、チコちゃんに怒られそうですけど危ないですよと、
なるほど、
いうようなところがあります。まあね、こうやって埼玉なんかにいますと沖縄で起きてることとかはなかなか感じにくいところもあるんですけれども、まあ、対岸の火事ではなくて、
はい、
日本にもこう忍び寄っていることなんだということでですね、
はい、
脇を引き締めて本年、
はい、
生きていきたいなと思うわけでございますけれども、
はい、
曲の紹介をお願いいたします。
はい、今週の一曲ですけれども、2月22日、金曜日全国一斉ロードショーでかかります、僕の彼女は魔法使い、こちらの映画の方の挿入歌を歌っております、千言よし子さんの夢の時間をお送りいたします。
ポジティブ
であることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
千言よし子さんで夢の時間をお聞きいただきました。
来週から22日から始まりますので、はい、まあ、ぜひとも
映画館に
行っていただきたいな、
ね、たいですね、
所沢イルマでもやってるんですよね。
はい、はい、そうです。
どこですか。
はい、所沢新所沢のパルコの中に入ってます、はい、レッツシネパークスでやります、
はい、イルマは
ユナイテッドシネマがありますね、
はい、
そちら
の方 で、
そうですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
ね、前半はですね、
はい、
まあ、この中国という国は、まあ、戦後においても実は侵略国家として着々と駒を進めているという、
はい、
まあ、事実の話でした、
はい、
で今台湾も香港も危ないですよと、
で
それのみならず沖縄も本当これ狙われてるんですよ。で中国の国家戦略として、
はい、
中国共産党1949年、
はい、
ね、中国が建国されました、
はい、
共産中華人民共和国が。で100年後の2049年までに、うん、世界のですね、半分を支配する、太平洋を半分半分で支配するという国家戦略がございまして、はい、その中に当然その日本も、
はい、
属国になるというところが入ってるんですよ、
はい、 もう計画に。
すごくないですかそれ。
いや、
それで日本に対してね、侵略国家だって
散らからするとそういう言い方、
ね、政治の世界というのはね、うん、もう何が何か分からないですよね、言葉がね、
うん、そうですね。
でもそう、言葉の力で口先一つで取れるものは取るっていう気持ちがあります、
は
あ、
ね
え、うん、でね、武力行使も辞さないっていう台湾に対してそうやって発言してますのでね、
はい、
かつてチベットでも同じように、
はい、
あのチベットを守りますよと言って送り込んだ人民解放軍が、
はい、
チベットを侵略して、
うん、
であのチベットの高僧やお坊さんをはじめとしてですね、はい、100万人以上の方が現実に虐殺されたという実態がありますので、うん、気をつけようと。
気をつけよう、
はい、
ねえ、もう日本も頑張って、
ですね、でもそういう話ばっかりだとなんか重たくなってきますので、
はい、重くなって
2月22日からですね、映画僕の彼女は魔法使い、
はい、
公開されます、
はいはい、楽しみです。
心の力を解き放てと、
うん、
そして自己実現の魔法が込められてるぞと、そういう映画ですね。
自己実現、
ね、山本さんどうですか、
ね、いや、
まだ公開前ですからね、
ですね、
感想聞かれても困りますよね。
聞かれてもね、まだね、いや、ただね、やっぱり白魔法ね、うん、黒魔法っていうのがあって、はい、まあ、白魔法っていう、ま、
白と黒はっきりしててい
いですね
私ちょっとまあちょっと見ちゃいました。
あ、そうですか。試写会があったんですか。
うん、試写会というか、 なんか見る機会がございまして。
そうですか。
まあ、幸福の科学の映画ね、今までいろいろありましたけれども、
はいはい、
なんかね、今回のは私本当にね、純粋に何度も見た方がいいと思いました。
へ
え。はい。なぜかというと、そのほら、僕の彼女は魔法使いっていう、まあ、タイトルなんですけども、
はい、
もうね。まあ、心の力というか、
はい、
まあ、愛の魔法というか、この平和理に魔法、うん、心 の力を形にしていくっていう、
うん、
その、まあ、修行と結果みたいになってるんですよね。
うーん、でやっぱり最初は下手くそなんですか、
できない、
魔法が。
あ、まあ、でもとあとね、意外と純粋に笑えるんですよ。で笑ってるうちに修行したりする感じになってて、でね、スターウォーズの、
はい、
ジェダイになるために修行するじゃないですか、
はいはいはい、
修行シーンも面白いと思うんですけど修行シーン見ても、まあ、自分はそうはなるとは思わないですよね、誰も、
うんうん、
でも僕の彼女魔法使いは修行シーン見ながら、
はい、
あれ絶対ね、自分ができるようになれるんですよ。
すごい、
いうそういうこうものをこう描くような感じになって、で最後物語がストーリー終わるとつながってるんですよね。結構ゾワゾワっとくるものもある。
そうですか。
その時になんか感動した人の周りに金粉が出るんですよ、いっぱい。
ほ
う、皆さんね、終わってから出ますから、よく見てください、ね、
なんかあれですか、信じた人のとこに出るんですかね。
うん、信じて感動、なんか感動しちゃって、うわ
ー、幸福感とか、
と思って
喜び、
うん、そうした人の周りにね、なんかこれでもかというばかり出てる。
すごいですね、うん、それ見たんです。
見ました。
お、
私に出たかどうかは分かりませんけど私の周りでもなんか降ってましたし、ものすごい感動した鈴木梢さんという方の周りに、
そうなんですか、
ブワーって出て、
本
人も驚いてました。
あら、そうですか。で
たまたま2回見たんですって、その人は。
え、
鈴木梢さんって方ね、
はい、
1回目はなんかいろいろ考え事してたらしくて、ちゃんと見ろよってあるんですけどなんか終わったらしいんですよ。で2回目はなんかすっごいなんかね、感動というか、なんか鳥肌が立つというか、なんかね、ふわーっと思ったんですって。
へ、
そしたら周りに、なんだっていうような。だからなんかですね、今年は皆さん、
はい、
いろいろ起きます。
そうですね、
映画僕の彼女は魔法使いを見ても起きると思いますし、
はい、
繰り返し見ると体得するはずなんですよ。
ほう、
できないところからできるようになっていきますし、そのヒントをこう映画の中ですごく言っている感じになっていて、
うん、
私 もうどんな言葉だったか忘れちゃったんで、またちゃんと見たいんですけども。
あ、言葉もあるんですか。
そう、あ、うん、思った。
じゃあ 大事ですか。
だからね、心の力を使えるんですよ。だよく、ね、あのこのポジティブジャパンでも潜在意識、ね、はいはい、使って未来を実現していくんだとかって話をしてるかと思うんですけれども、それが体得できるようになる映画なんですよ。なかなかないと思いますよ、そういう映画って。
そうですよね。いや実際にね、それがもう使えるなんて、はい、すごい夢のような、
夢のような
奇跡ですね。
うん、ね、できるようになっちゃったら奇跡ですよ。多分、うん、あのちっちゃなことから、はい、いろいろね、ほらありありと描けたものっていうのは形になるっていうじゃないですか。
はいはいはい、
でもだからって描けないわけですよ。
はい、そうですね。
ね、
う
ん、だからだんだんね、あこういう感じかってコツつかんで、うん、あこういう感じだって描けた人から、あ本当になるんだっていう小さなプチ成功をし始めて、じゃこんなのもどうだって、あ描けた本当になるんだとかって、
ちょっとそんなね、ワクワクしてきました
ね、こう日本全体がみんながね、はい、いい方向でイメージを描いて、それがこう実現するような日本になってい った
ら、 い
い国になりますよ。
本当ですね、
はい、他の国から侵略なんかされなくなります。
そうです、うん、
感化されちゃいますから。
逆に日本から影響を与えて、
与えちゃって ね、もう中国の人たちもそうなりたいなっていうのを思うようになって ね、多分中国が日本化されていくと思います。
あ、いいですね。
いいでしょ。
いや、それが
そんな可能性を秘めた
自己実現の、
そうなんです、ね、ま、僕の彼女は魔法使いでございますので、
はい、
ぜひとも2月22日は映画館に、
はい、
ゴ
ー、ゴ
ー本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ。そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
心の浄化、純粋な信仰、神とつながるための9つの秘義が今明かされる。大川隆法、巫女学入門、神に愛される成功者となるために、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、
まあ、前半は中国の、ね、野望、う
ん、はい、
後半は僕の彼女は魔法使い、魔法、
はい、
まあ、ということでね、うん、まあ、いろいろ取り上げてまいりましたけれども、
はい、
まあ、ね、いろいろ外的というかですね、まあ、いろんなそういうことに対しては備えつつも、やっぱり自分自身の人生を輝かすということが大事かな。
そうですね、
はい、というところでですね、
はい、
今週のプレゼントお願いいたします。
はい、はい、今週のプレゼントは、先ほども、皆さんにご案内いたしました、2月22日金曜日、全国で一斉ロードショーで公開いたします、僕の彼女は魔法使いの映画のチケットの方を、ペアチケットを2組の方に抽選でプレゼントさせていただきます。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは2月19日火曜日とさせていただきます。本当に魔法にかかって、
そうです ね、
あの自己実現できていけるような、
う、まあ、魔法っていうとね、なんかあの杖持ってエイとかやってほうきに乗って飛べるとかね、何か信号が赤が青になるとかですね、
はい、
なんかそういう、はい、おりゃーっていうふうに変えるような、あの思い描きで、まあ、そういうのもあるとは思うんですけれども、まあ、あの 今まで思いもしないようなスピードでですね、はい、物事が成し遂げられていくとか、まあ、そういうのもある意味で一種の魔法なんだよとかですね、まあね、いいことが次々となんかいい感じで起きていくみたいなですね、不思議な感じで、それも心の力でもあるし魔法かなとかですね、まあ、いろんな解釈の仕方あるかなと思いますので、はい、まあ、ぜひともですね、はい、皆さんの目で感じた思いを受け止めていただきたいなと思います。
はい、これからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしてまいります。それでは皆さん、来週もお楽しみ に。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。